皆さんこんばんは、ジャパネシアブルの大輝です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はポッドキャストの2回目です。結構インドネシアに関する思い出がまだまだありますので、それについて話そうかと思います。じゃあ僕が経験したカルチャーショックについてでも話しましょうか。インドネシアに2015年に初めて来たって言ったでしょ。その時はシティアブニのコスで一人暮らししてて、そこは月30タぐらいだから日本円でも3万円ぐらいだったと思います。部屋は広くて Wi-Fi もあったし、シャワーもお湯が出たし、テレビもあったし、よかったですね。そのコスに泊まって1日目ですかね、インドネシアのことを何も知らなかったので、アザーンのお祈りの声がかなり怖かったんです。早朝どこからか声が聞こえてきて、誰がこんな朝早くにカラオケしてるんだろうってマジで思ってました。で、外に出てみるとスディルマン通りとかは渋滞で、みんなクラクション鳴らすから本当にうるさくて、それも結構ストレスでしたね。日本ってあんまりクラクション鳴らさないんですよ。で、バイクの数も少ないから、日本ではあんなにバイクがたくさんある光景ってまずないんですよね。で、たまに家族みんなでバイクに乗ってる人いるでしょ。あれはやばいでしょ。日本であんなことしたら警察に絶対に捕まりますね。 100% 罰金取られます。あとびっくりしたことってなんだろうな。そうそう、カラオケも結構びっくりしましたね。インドネシアに住んでいる間、日本人の友達が何人かできて、ブロック M のカラオケに連れて行ってもらったんですよ。その時は僕含めて3人で行ったかな。で、店に入ると女の子30人ぐらいがざーっと並んで僕らの方を見てて、僕らはそのうちの一人の女の子を選ばなきゃいけないんです。で、選んだらその人たちと別の部屋に移ってカラオケをするというものです。でもこういう話は嫌いな人もいると思うから、また今度にしようと思います。いやいや、話すんかい。まあ皆さんも聞きたがっているので仕方ない、今話しますね。多分ブロック M のカラオケって日本人が好きなんですよ。日本人ってジャカルタに駐在ってわかりますかね。駐在っていうのは日本の会社から命令された人が外国で働くことで、ジャカルタには駐在してる日本人がめっちゃ多いです。で、その人たちは家賃も会社に払ってもらえるし、日本と変わらない給料をもらえるから、結構お金に余裕があるんですね。そういう人が夜遊べるのがブロック M ってわけです。で、僕らも1時間ぐらいいて、多分1人80万ルピアぐらいしましたね。ちょっと僕には高すぎるし、もう多分二度とカラオケには行きませんね。インドネシア人で行ったことある人っているんですかね。いたら教えてください。てか、ブロック M はお昼も結構楽しいですよね。グランドインドネシアに飽きた後は結構ブロック M に行ってて、あのパパイヤってお店知ってますかね。日本の会社がやっている日本人向けのスーパーがあるんですけど、その上にモスカフェがあって長くいることができるんですね。そこにも毎日コーヒーを飲みに行ってた時期がありましたね。あ、そうだ、ある日ですね、モスカフェに行った帰りにタクシーに乗ろうと思って待ってたら、同じようにタクシーを待ってた女性がいたんです。その時はインドネシア語の勉強をしてたから、勇気を振り絞って話しかけてみたんです。そしたらその子も話し返してくれて、楽しく会話してて、その子にどこ住んでるのって聞かれたから、シティアブディって言ったんです。そうするとなんかその子も同じ方向だから一緒にタクシーに乗りたいって言ってきて、 いい人そうだし、まあいいかと思って一緒に帰ったら、僕のコスに来たいと言ってきて普通にやばいじゃないですか。だからなんでって聞いたら、マッサージしてあげるって言ってきて、ああなるほど、これは前回お話しした日本語が話せるおじさんを思い出してですね、これは危ないな、またお金をたくさん取られるなと思って丁寧にお断りしましたねこれもまあカルチャーショップとカルチャーショックといえばカルチャーショックじゃないですかね。まあ皆さんも気をつけてで大丈夫かじゃあ今回はこの辺で、スクリプトはジャパネシアブルの会員さんにはお渡ししていますので、気になる方は下の URL を見てみてね。それじゃあまたねー。